ゆっくりもばっていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけ分かりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第511回です。
いよいよ2024年、追い込みに入りました。この冒頭では、年末年始の配信スケジュールについてお知らせします。
12月29日、第512回を配信予定です。作業スケジュールの都合により、29日の遅い時間の配信、あるいは30日に配信がずれ込んでしまう可能性がありますが、あしからずご了承ください。2024年の配信は第512回が最後になる予定です。
2025年の配信ですが、中の人の業務都合により配信再開が少し遅くなってしまいます。再開は1月19日第513回からを予定しています。12月30日以降、1月17日頃までは過去配信分の再配信、ゆくもばアーカイブスの更新を予定していますので、ご興味がおありでしたらそちらをお聞きいただければと思います。なお、第513回は2週間分のニュースからピックアップするニューススペシャルを予定しています。それでは今回のニュースです。
KDDI と京セラはミリ波 28GHz 帯のサービスエリアを拡張する無線中継技術の開発に成功したことを明らかにしました。東京都の西新宿エリアに新技術を実装した中継装置を22台設置したところ、ミリ波のサービスエリアとして道路上のカバー率が既存の 33% から 99% へと飛躍的に拡大したとのこと。今年度いっぱい試験を継続し、今後はトラフィックの増加を見込む繁華街や駅、競技場などでのさらなる高速で安定した通信サービスの提供に向け、本技術の2025年度の実用化を目指すとしています。従来の中継技術では受信機能と送信機能が分離独立していましたが、新技術では一体化した送受信機能を備え、無線環境に適応して動的にその役割の切り替えができるようになっているとのことで、受信したミリ波基地局の電波の中継網を中継機自体が自律的に形成し、ミリ波エリアを効率的に拡張する特徴を備えているとのこと。本技術を搭載した中継機は、相互に連携してメッシュ状につながり、ミリ波エリアの拡張が可能になるとのことです。
電波の特性として、周波数が高くなればなるほど直進性が強くなり、回接と呼ばれる電波の回り込みが発生しにくくなり、ビルなどの障害物で遮られやすくなってしまいます。都市部のエリア形成においては、これを見越してより多くの基地局アンテナが必要になるわけですが、基地局を増やす場合はその設置場所だけではなく、バックホール回線の確保や運用コストという課題が発生します。 今後の 5G の普及やその先の 6G の展開に向けて高い周波数帯の実用化と活用は必要不可欠で、これらの課題の解決が求められているというのが現状です。従来の技術でも無線中継は活用されているんですが、これまでの中継機は基地局からの電波を受信する側と中継電波を送信する側が固定されていたわけですが、新技術ではこれを動的に変更して自動的に効率の良いルートで中継を行うメッシュ状のエリアを形成できるというものです。中継装置の小型化にも成功しているとのことで、街路灯などへの設置も可能になっているとのこと。動的に装置を切り替えることができるのであれば、従来の固定された状態に比べると電波の干渉制御もやりやすいでしょうし、電波品質も上げやすいのではないでしょうか。
ミクシーは新しい SNS ミクシー2を突如公開しました。短文テキスト型の SNS で招待制、利用には友人または知人からの招待が必要となります。主な機能として投稿の閲覧や投稿ができるホームタイムラインがありますが、主要な SNS で見られるレコメンドタイムラインではなく、ユーザーがフォローしたり参加したりすることで収集された情報が集約されるフォロータイムラインをデフォルトにしているとのことです。また複数の人が集まり投稿や会話をし合うコミュニティ機能や、オンライン・オフラインを問わずイベントを作成交流できるイベント機能が用意されています。ミクシー2に参加するには既存ユーザーからの招待が必要で、招待リンクや QR コードを発行してもらい、それをスマートフォンで読み込むとアプリが起動し登録できるとのこと。ミクシー広報部は招待制とした理由について、身近な友人知人とつながり交流を楽しむことをコンセプトとしていることからと説明しています。
随分と突然の発表ですが、ミクシーというと非常に懐かしさを覚える響きです。とはいえ、国産の SNS というのは今となると非常に重要なのかもしれません。旧 Twitter の X は方針がどんどん変更されていて、ユーザーの権利が非常に危ういことになっていますし、それ以外の海外発の SNS についても投稿内容が著しく規制される傾向にあり、使いにくさがあるように感じています。SNS による誹謗中傷もどんどん拡大していますし、完全招待制のクローズドとするのはある意味では理にかなっているようにも思うのですが、現状ではリンクを知っていると中を見ることができてしまうという話もあり、まだシステム的に発展途上の感じも否めない印象です。また SNS にイラストを公開しているイラストレーターは、既存の SNS ではちょっとエッチな絵を上げてしまうとすぐに投稿を削除されたり、アカウントを凍結されてしまうという話を聞きます。このあたりの規制ポリシーもどうなっているのかなと思いますね。
ソフトバンクは Y モバイルブランドにおいて、使用中の iPad の eSIM および SIM カードの情報を転送し、新たに使用する iPad の eSIM として利用できる iPad eSIM クイック転送の提供を開始しました。 iPhone 向けには2023年から提供している機能ですが、今回からは iPad でも利用可能となり、 SIM 再発行の手続きが不要で、転送や eSIM の設定は iPad 上で完結することができるようになりました。クイック転送を利用するには、使用中の iPad と新たに使用する iPad の両方を iPadOS 17.2 以降へアップデートする必要があります。ただし、第2世代 12.9 インチ iPad Pro と 10.5 インチ iPad Pro、第6世代 iPad は非対応とのことです。
Y モバイルで iPad 向けの eSIM クイック転送が提供開始になりました。中の人が持っている 10.5 インチ iPad Pro は利用不可の機種に指定されてしまっていますが、 Y モバイルを利用していて機種変更を実施するユーザーは便利になりますね。なお、 Y モバイルでは iPad のセルラーモデルの APN 構成プロファイルが自動で設定されるようになったとのことです。これまでは必要だった APN 設定用の構成プロファイルのダウンロードは不要で、キャリア設定が自動で適用されるとのこと。 iPad のセルラーモデルはこのあたりが地味に面倒くさかったりするので、ありがたい改善だと思います。
PayPay と PayPay 銀行は、PayPay 銀行のカードレス ATM サービスが PayPay アプリからも利用できるようになったことを明らかにしました。カードレス ATM サービスは、セブン銀行とローソン銀行の ATM で利用でき、PayPay 銀行のアプリからカードレス ATM を選択し、ATM でスマートフォンまたはスマホでの取引を選択、ATM 画面の QR コードをスマートフォンのアプリで読み込むことで利用できます。今回の変更で、PayPay 銀行アプリだけではなく、PayPay アプリからもこの機能を利用することができるようになりました。PayPay アプリからは、円普通預金の入出金に対応、カードローンの借り入れや返済は行えません。ただし、PayPay 銀行アプリと PayPay アプリの両方で併用することができず、どちらか一方で利用することになります。
PayPay 銀行アプリのカードレス ATM 機能が PayPay アプリで利用可能になったとのことですが、併用ができないというのは盲点ですね。実際に試してみましたが、PayPay アプリで利用設定をすると、PayPay 銀行アプリとの紐付けが外れてしまい、再度初期設定を要求されるようになります。不正利用防止の観点からは仕方ないかなとは思いますが、場合によってはちょっと不便なのかもしれません。
NTT ドコモは、Dポイントの有効期限の変更や機能拡充を2025年7月から順次実施することを明らかにしました。 Dポイントの有効期限については、従来は獲得したポイントごとに獲得した月から48ヶ月後の月末までとなっていましたが、2025年10月からはポイント獲得月ごとではなく全体で管理されるようになり、通常ポイントの有効期限は最後にポイントを利用した日から12ヶ月後までになるとのことです。ドコモでは、Dポイントを普段使いしていれば有効期限が気にならなくなるとアピールしています。2025年7月からは、ドコモの通信料金やドコモ光、ドコモ電気の料金などの支払い時に D ポイントが自動で充当できるようになるとのことです。これまでは充当したいポイント数を都度申し込むことが必要でしたが、これに加えて毎月自動で充当する機能を提供するとのこと。充当時に超過分がある場合は、ポイントが返還されるとのことです。同じく2025年7月から、Dポイントをユーザー同士で送ったり受け取ったりできる、Dポイントを送る機能を提供します。従来、Dバライアプリに Dポイントを送る機能が備わっていましたが、変更後は Dポイントクラブのアプリやウェブサイトでも利用できるとのこと。また、あらかじめ設定したポイントを毎月自動で送る機能も追加されます。これに伴い、現在提供されている家族でポイントを共有できるポイント共有グループのサービスを2025年7月で終了するとのこと。ポイント共有グループは、3親等内の家族間で保有する D ポイントを共有できる機能で、Q 機能終了後は各会員ごとに D ポイントを管理することになり、ポイント共有グループで管理されていた D ポイントは代表会員に集約されるとのことです。
今回の改正は便利になるんだか不便になるんだかいまいちよくわからないというのが本音です。少なくともポイント共有グループの廃止は家族の買い物にたまったポイントを使っていた中の人としては非常にダメージが大きい変更となります。まだ猶予はありますが、ポイントの利用方法を改めて精査し直さないといけなくなったと感じています。めんどくさいです。
消費者庁はリコール対象となっている TRA 製のモバイルバッテリーチーロフラット1万ミリアンペアアワーについて12月14日に火災が発生したとして改めて使用中止を呼びかけています。当該製品は2023年に充電時にごく稀に発煙や焼損する事象が確認され、同社では2023年6月発売を停止した上で当該製品をすべて回収する方針を発表済みです。ただ回収率は 9.6% にとどまっているとのこと。消費者庁によると14日に起きた火災では当該製品を充電中当該製品から発火し火災となり1人が軽傷を負ったとのこと。17日に報告を受け原因は調査中としつつも製品が火災の原因と疑われる事故として今回発表しています。リコール対象製品のユーザーは直ちに使用を中止し、チーロの回収受付フォームに問い合わせるよう促しています。
モバイルバッテリーはメーカーを意識して購入利用しているというわけではないユーザーも少なからずいると思います。そのためリコールの通知を確認していないというユーザーもいるのかもしれません。チーロフラット1万ミリアンペアアワーは2019年12月から2021年8月の間発売された製品で、対象台数は39,300台。2023年6月から回収返金を実施していますが、回収率が1割に満たないとのことで、どの程度が廃棄されたのかは不明ですが、まだ使用しているユーザーが相当数いると考えられます。今回確認されている火災事案は製品が起因していることが疑われるという段階ですが、発生のリスクがあることは間違いありませんので、当該製品を持っているユーザーは速やかに回収の手続きを取ることをお勧めします。今回のニュースは以上です。
有馬記念の直前でドウデュースの出走回避、武豊騎手の体調不良とダブルで悲しい年の瀬になってしまった今週の中の人です。スペシャルウィークの末裔で初のダービー馬になったダノンデサイル、大阪杯覇者で品系血統が由緒正しい良血馬ベラジオオペラ、この2頭に期待することにしたようですが、繰り毛の末足自慢、菊花賞馬のアーバンシックが油断なりません。繰り毛の末足自慢というと、中の人は真っ先に有馬記念を連覇したグラスワンダーを思い出すわけですが、アーバンシックは父スワーブリチャード、祖父ハーツクライト、どっちかといえばドウデュースに血統背景が近いですし、いとこはレガレイラやステレンボッシュといった強い牝馬がいますし、品系を遡ると曽祖母がウィンドインハーヘアということで、こっちも血統背景やばいんですよね。
ウィンドインハーヘア自体ハイクレア一族というイギリスの優秀なファミリーラインの一員ですけど、ブラックタイド、ディープインパクトの母、ブラックタイドからは北サンブラック、イクイノックスとつながっていくので、国内では独立した最強一族の頂点に君臨するスーパーカーちゃんとみなしていいのではないかと思いますよね。 そのスーパー母ちゃんの一族に連なっているのがアーバンシック。シーザリオからつながるスペシャルウィークの血統に連なるダノンデサイル。祖母の姉に集荷商場エアメサイア。曾祖母の弟にクラシック2冠のエアシャカールを要する。重賞馬を多数輩出した一族に連なるベラジオオペラ。上位人気だけ見ても大河ドラマ的な血統の戦いが見えてきます。もっともスーパー母ちゃんの一族は、ディープインパクト系統からも有馬記念には多数出走していますし、他にもバラ一族、エアグルーヴから連なっているダイナカール一族、様々な名門一族の戦いでもあります。
競馬の話になると馬券の話に直結しがちですが、ここでは極力馬券や配当といった話はしないようにしています。中の人があまり興味ないからではありますが、連綿とつながる決闘のドラマを今後も楽しみたいと思っています。この配信が始まる頃には有馬記念も決着していると思いますが、来週末のホープフルステークス、そして来年もどのようなドラマが展開されるか今から楽しみです。今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組はアップルポッドキャストをはじめ、Spotify、Google ポッドキャストで配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として、Discord サーバを運営しています。ご興味がありましたら、ぜひご参加ください。また、Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、Discord サーバか X アカウントの DM にてご連絡いただくと、早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものをゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたら、ぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばはチェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは中の人。番組アートワークなどグラフィック作成協力は中川陽山。声をお届けしましたのは佐藤ささらと
鈴木つづみと、
いやでした。